三好インフォメーション。市が主催する催しなどへの参加にあたって、障害を理由とする配慮が必要な人は、開催日7日前までに担当課へお申し出ください。市役所への郵送物は、郵便番号 470-0295 と担当課名のみで届きます。三好市の市外局番は0561です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止する場合があります。行事の開催予定など、詳しくは各イベントの主催者へお問い合わせください。皆さんのご理解ご協力をお願いします。お知らせ。春の安全な街づくり県民運動。4月1日金曜日から10日日曜日まで、春の安全な街づくり県民運動が展開されます。市内では特殊詐欺の予兆電話や被害が発生しています。電話は留守番電話に設定し、暗証番号は絶対に教えないなど、被害防止に努めましょう。運動重点、4つあります。 1. 特殊詐欺の被害防止。 2. 侵入盗の防止。 3. 自動車盗の防止。 4. 子どもと女性の犯罪被害防止。この件についてのお問い合わせは、防災安全課まで。電話 328046、 ファックス765702。春の全国交通安全運動。4月6日水曜日から15日金曜日まで、春の全国交通安全運動が展開されます。一人一人が交通安全意識を高め、交通事故の防止を図りましょう。なお、期間中、啓発放送や立証活動などを行う予定です。運動重点、3つあります。1、子どもをはじめとする歩行者の安全確保。2、歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上。3、自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保。この件についてのお問い合わせは、防災安全課まで。電話 328046、 ファックス765702。 NPO 共同相談。市民活動を始めたい。現在の活動を活性化したい。様々な団体とつながりたいなど、 NPO 法人愛知 NPO 市民ネットワークセンター専門スタッフが相談に応じます。お気軽にご相談ください。毎月第1木曜日午後1時30分から4時30分まで、市役所3階共同推進課にて。費用は無料です。お申し込みは前日までに共同推進課へ電話、または直接お越しください。この件についてのお問い合わせは、共同推進課まで。電話 328025、 ファックス765702。 自転車乗車用ヘルメット購入費補助。転倒や交通事故の衝撃から頭部を保護するヘルメットの着用を促進するために、自転車乗車用ヘルメットの購入費を補助します。対象は、申請時に市内に住所を有し、次のいずれかの認証を受けた新品のヘルメットを、令和4年2022年4月1日以降に購入した人。なお、令和3年2021年度にこの補助を受けた人は対象外です。対象となる認証は、SG マーク、JCF マーク、CE マーク、GS マーク、CPSC マーク。補助はヘルメット1個につき、 購入費の2分の1、100円未満は切り捨て、上限は2000円。なお、補助はヘルメット使用者1人につき1個かつ1回までです。お申し込みは4月1日金曜日から令和5年2023年3月31日金曜日までに、防災安全課で配布、またはホームページからダウンロードした申請書兼実績報告書に次の必要書類を添えて防災安全課へ直接お持ちください。必要書類2つあります。 1. ヘルメット購入の領収書、申請者の氏名、領収日、領収金額、購入店、品名、品番が明記してあるもの。 2. 安全基準の認証が確認できるもの。詳しくはホームページをご参照ください。なお、申請は使用者本人が行ってください。ただし、使用者が15歳以下の場合は、保護者が申請してください。この件についてのお問い合わせは、防災安全課まで、電話 32-8046、ファックス 76-5702、ホームページの二次元コードが掲載されています。男女共同参画交流ネットの登録団体募集。団体をつなぐ支援をしています。登録してみませんか？対象は次の4つの条件のすべてに該当する団体。特定の宗教及び政治団体を除きます。1. 主に市内在住、在勤、在学の3人以上で構成されている。2. 主に市内で活動している。3. 男女の区別なく活動している。4. 活動実績が1年以上ある。支援の内容は、広報三好、子育て情報ナビ、ミオピオなどによる団体募集やイベントなどの情報発信。三好男女共同参画交流ネット通信などによる登録団体の紹介、自主講座に対する講師料の補助、上限2万円など。お申し込みは共同推進課で配布、またはホームページからダウンロードした申し込み書に必要事項を記入し、前年度活動実績と会員名簿を添えて共同推進課へ直接お持ちください。この件についてのお問い合わせは、共同推進課まで、電話 32-8025、ファックス 76-5702、ホームページの二次元コードが掲載されています。後付け安全運転支援装置設置費補助事業。高齢者のブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故を抑止するため、後付け安全運転支援装置設置費用に対する補助を行います。対象は、自家用車に安全運転支援装置、国土交通省の性能認定を受けた後付け急発進等抑制装置、ペダル踏み間違い急発進等抑制装置を設置する個人で、次の4つのすべてに該当する人。1. 市内に住所を有し、申請年度中に65歳に到達する人。2. 自動車運転免許証を保有する人。3. 補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者であること。4. 市税及び自動車税を滞納していない人。補助は、補助対象経費の10分の9、1000円未満は切り捨て、上限は6万円。なお、補助は1人1台まで。お申し込みは、令和5年2023年3月31日金曜日までに、防災安全課で配布、またはホームページからダウンロードした、交付申請書兼実績報告書に必要事項を記入し、 必要書類を添えて防災安全課へ直接お持ちください。この件についてのお問い合わせは防災安全課まで、電話 328046、 ファックス765702、ホームページの二次元コードが掲載されています。多文化共生ボランティア、様々な文化や価値観を認め合うまちづくりに向けた多文化共生事業に協力してくださるボランティアを募集します。内容は外国人のための日本語指導、通訳・翻訳、ホームステイの受け入れ。お申し込みは共同推進課で配布、またはホームページからダウンロードした登録用紙に必要事項を記入し、共同推進課へ直接お持ちください。この件についてのお問い合わせは共同推進課まで、電話 328025、 ファックス765702、ホームページの二次元コードが掲載されています。鳥獣被害防止対策事業補助金。市内で農業を営む人を対象に、鳥獣被害防止対策のための資材購入に対して補助金を交付します。対象は、市税を滞納していない市内で農業を営む人、または農業者団体で次のすべてに該当する対象物を購入予定の人。対象物は、令和4年2022年4月1日以降に購入し、市内の農業振興地域内の農地に鳥獣類の侵入防止を目的に設置する資材、電気柵、ワイヤーメッシュ柵、鳥侵入防止網など。なお、農業者団体とは、共同で鳥獣被害防止施設を設置する3個以上の農業者、農地所有適格法人、及び認定農業者を指します。補助は、補助対象経費の2分の1、上限は5万円、農業者団体は15万円。お申し込みは、資材購入前に、産業課で配布、またはホームページからダウンロードした交付申請書に必要事項を記入し、設置場所の位置図、購入資材の見積書、農業者団体が共同で設置する場合は、構成員名簿を添付し、産業課へ直接お持ちください。なお、予算がなくなり次第、受付を終了します。この件についてのお問い合わせは、産業課まで、電話 328015、ファックス344189、ホームページの二次元コードが掲載されています。エコエネルギー促進事業補助金。対象は次の条件を満たす個人、または事業者。1、市内在住、または市内に事務所を有する事業者。2、市税などを滞納していない人、または事業者。3、対象となる住宅用システムを新設。ゼッチ、ネットゼロエネルギーハウス、エネルギー収支がゼロ以下になる住宅を新築で購入。抵抗会社、大気汚染物質の排出量が少なく、自然環境への負荷が少ない自動車を新車で購入した人、または自らの事業用に供する目的で、抵抗会社を新車で購入した事業者。補助は次の通りです。個人を対象とした住宅用システムについて、1、太陽光発電システム、システム出力 1kW あたり4万円、上限は20万円。2、燃料電池システム、本体及び設置費の 10%、上限は15万円。3、蓄電システム、本体及び設置費の 10%、上限は15万円。 4. ヘムス、ホームエネルギーマネジメントシステム。家庭で使うエネルギーを節約するための管理システム。本体及び設置費の 10%。上限は1万円。5. 電気自動車等重給電設備。本体及び設置費の 10%。上限は5万円。6. ゼッチ、定額40万円。なお、1. 太陽光発電システムと、3. 蓄電システムと、4. ヘムスの組み合わせ。または、1. 太陽光発電システムと、4. ヘムスと、5. 電気自動車と重給電設備の組み合わせで、同時に申請する場合、定額15万円を加算します。なお、ゼッチの補助を申請する場合、加算制度の対象となりません。個人・事業者を対象とした抵抗会社について、1. 燃料電池自動車、車両本体価格の 5%、上限は35万円。2. 電気自動車、プラグインハイブリッド車、車両本体価格の 5%、上限は15万円。3. 超小型電気自動車、車両本体価格の 5%、上限は5万円。個人を対象とした外部給電設備について、AC 交流電源 100V、1500W 以上で、車両から容易に取り外せない給電コンセント。設置費用、上限は1万円。お申し込みは4月1日金曜日以降に環境課で配布、またはホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて環境課へ直接お持ちください。なお、予算がなくなり次第受付を終了します。この件についてのお問い合わせは環境課まで、電話328018、ファックス765103、個人ページと事業者ページの二次元コードが掲載されています。狂犬病の予防注射。生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病の予防注射を毎年4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければなりません。お近くの動物病院にて接種をお願いします。市でも狂犬病の予防集合注射を行います。注射当日はあらかじめ郵送した登録確認通知書、はがきに必要事項を記入してお持ちください。日時は次の通りです。開始時間までにお越しください。4月11日月曜日、午前9時から西式ふれあい会館にて、9時25分から三好市も公民館にて、9時50分から東山児童館にて、10時10分から荒谷児童館にて、10時45分から明智下公民館にて、11時15分から内越公民館にて、4月12日火曜日午前9時から三好が丘集会所にて、9時25分から三好が丘みどり集会所にて、9時50分から黒笹公民館にて、10時15分から浮貝公民館にて、10時40分から麻布公民館にて、費用は3500円、狂犬病予防注射代2950円、注射済票交付手数料550円。なお、犬の新規登録が必要な場合は、別途3000円が必要です。犬が死亡した場合や、飼い主の住所などが変更した場合は、環境課へ届け出が必要です。 この件についてのお問い合わせは環境課まで、電話 3280-18、ファックス 765103。 犬・猫の避妊・去勢手術費補助。対象は次の4つのすべてに該当する人。 1. 市内在住の人。 2. 飼育する犬や猫を開業獣医師により手術した人。手術実施後180日以内。 3. 市税などを滞納していない人。 4. 犬については登録および狂犬病予防注射を実施している人。補助は、犬、避妊手術費の2分の1、上限は5000円。去勢手術費の2分の1、上限は3000円。猫、避妊手術費の2分の1、上限は4000円。去勢手術費の2分の1、上限は2000円。お申し込みは4月1日金曜日以降に環境課で配布、またはホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、環境課へ直接お持ちください。なお予算がなくなり次第受付を終了します。この件についてのお問い合わせは環境課まで、電話 3280-18、ファックス765103、ホームページの二次元コードが掲載されています。市民人材バンク、知識や技能を生かして指導してみませんか？指導レベルは問いません。指導分野について詳しくはホームページをご参照ください。また市民活動で指導者が必要なときは市民人材バンクをご利用ください。指導者の登録について、対象は市民活動に理解があり、特技や知識を生かして市民に指導していただける人、ただし宗教、政治、営利目的の活動を除きます。市民人材バンクの利用について、対象は市内在住、在勤、在学の個人、または市内で活動する団体。登録・利用の申し込みについて、共同推進課で配布、またはホームページからダウンロードした申し込み書に必要事項を記入し、共同推進課へ直接お持ちください。この件についてのお問い合わせは共同推進課まで、電話 3280-25、ファックス 765702、ホームページの二次元コードが掲載されています。
令和3年2021年度分の固定資産税にかかる価格に関する審査申し出の特例。価格が上昇した土地であっても、税額を据え置く特別な措置が令和3年2021年度に講じられました。それに伴い、条件を満たす場合に特例として、令和3年2021年度分の固定資産税にかかる価格に関する審査申し出をすることができます。対象となる土地は、令和3年2021年度に固定資産課税台帳に登録された価格が上昇したが、税額が据え置かれた土地。対象者は、対象となる土地の令和3年2021年度分の固定資産税の納税者またはその代理人、委任状が必要です。期間は令和3年2021年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日まで。なお、審査申し出の受付は令和4年2022年4月1日からです。お申し込みは総務課内固定資産評価審査委員会へ審査申し出書を提出してください。この件についてのお問い合わせは、税務課まで、電話 3280-19、ファックス 3280-18、 2585。消費生活相談。消費生活上のトラブルに専門の相談員が助言・斡旋など解決のためのサポートをします。通信販売のトラブルや架空請求などの悪徳商法、商品に関するトラブルなどでおかしいと感じたら早めに相談しましょう。月曜日及び水曜日は午前9時から正午まで、木曜日及び金曜日は午後1時30分から4時30分まで、市役所4階相談室11にて、費用は無料です。相談は産業課へ電話または直接お越しください。この件についてのお問い合わせは産業課まで、電話328015、ファックス344189。シルバー人材センター入会説明会。内容は、事業について、入会の要件、登録手続きの進め方など、2箇所で行います。1箇所目、4月から9月の毎月第3水曜日、午後2時から1時間程度、生きがいセンター太陽の家にて。2箇所目、4月、6月および8月の第4水曜日、午後2時から1時間程度、カリオンハウス内ビジターセンターにて。いずれも対象は、市内在住で60歳以上の健康で働く意欲のある人。お申し込みは必要ありません。開催日に会場へ直接お越しください。この件についてのお問い合わせは、シルバー人材センターまで、電話341988、ファックス342831。農畜産資源を活用した6次産業化の補助金。6次産業化を推進するため、新商品開発や販路開拓の事業計画を募集・選考し、採用された事業に補助金を交付します。対象は、市税などを滞納していない、市内在住の農業者、または市内に事務所がある中小企業者。対象事業は、令和4年2022年度中に完了する、次の2つのいずれかに該当する事業。1つ目、新商品開発事業。新商品・新サービスなどの研究・開発を行う。補助は10万円以上50万円以内、補助率2分の1以内。2つ目、販路開拓事業。開発した新商品・新サービスまたは農業者が自ら生産した農畜産資源の販路拡大のために行う展示会への出展など、補助は5万円以上20万円以内、補助率2分の1以内。いずれの事業もお申し込みは産業課で配布、またはホームページからダウンロードできる事業計画書に必要事項を記入し、産業課へ直接お持ちください。なお、予算がなくなり次第受付を終了します。この件についてのお問い合わせは、産業課まで、電話328015、ファックス344189、ホームページの二次元コードが掲載されています。緑のカーテン用苗の無料配布、夏の省エネルギーや地球温暖化防止策の一環として、緑のカーテン設置事業を実施しています。今年はゴーヤ、キュウリ、パッションフルーツの苗を2株ずつ配布します。5月8日日曜日午前9時から10時まで、市役所正面駐車場にて。対象は、市内在住で成長記録及び写真を提出できる人。定員は先着で150世帯。お申し込みは4月11日月曜日から25日月曜日までに、環境課へ、次の4つのいずれかの方法で。1、 電話による方法、電話328018、2、メールによる方法、メールアドレス、kankyo@city.aichi-myoshi.lg.jp。 3、ファックスによる方法、ファックス765103。 4、直接お越しいただく方法。この件についてのお問い合わせは環境課まで、電話328018。耐震診断、耐震改修などの補助制度。地震時における災害の軽減を図るため、耐震診断、耐震改修などの補助を行っています。耐震診断、耐震改修などの補助制度が8つあります。補助の種類、補助を受けられる主な条件、補助金の額の順にお伝えします。1つ目、木造住宅耐震診断。昭和56年1981年5月31日以前に着工された木造住宅、補助金の額は耐震診断費用の全額。2つ目、木造住宅耐震改修。木造住宅耐震診断を受けた住宅で、判定値を次のようにする改修工事。0.7 未満を 1.0 以上にする。0.7 以上、1.0 未満を 0.3 以上加算する。補助金の額は、耐震改修費の 80%、上限120万円。3つ目、木造住宅段階的耐震改修。木造住宅耐震診断を受け、判定値が 0.4 未満の住宅で、判定値を次のように2段階で 1.0 以上にする改修工事。1段階目、 0.4 未満を 0.7 以上 1.0 未満にする。2段階目、1段階目を実施したものを 1.0 以上にする。補助金の額は耐震改修費の 80%、 1段階目上限60万円、2段階目上限30万円。4つ目、非木造住宅耐震診断。昭和56年1981年5月31日以前に着工された非木造住宅、補助金の額は戸建て住宅診断費用の3分の2、上限9万円。非戸建て住宅診断費用の3分の2。5つ目、非木造住宅耐震改修。昭和56年1981年5月31日以前に着工された非木造住宅、補助金の額は耐震改修費の 80%、 上限120万円。6つ目、木造住宅耐震シェルター設置。木造住宅耐震診断を受け、判定値が 0.4 未満の住宅で、高齢者または障害者が住む世帯であること。補助金の額は耐震シェルター設置に要する費用、上限30万円。7つ目、建築物撤去。条件が3つあります。1、木造住宅耐震診断を行い、判定値が 1.0 未満の建物。2、建築士が実施した耐震診断で、IS 値 0.6 未満と診断された木造住宅以外の建物。3、老朽化が明らかで、応急危険度判定士が危険と判断した建物。補助金の額は、建築物の撤去に要する費用、道路に面する建築物で、倒壊時に道路を塞ぐ恐れのあるもの、上限25万円。それ以外の建築物、上限20万円。8つ目、コンクリートブロック塀等撤去、およびフェンス等設置。 条件が2つあります。1、公衆用道路に面し、道路から1メートル以上の高さのコンクリートブロック塀などを撤去する工事。2、コンクリートブロック塀などの撤去後に新たにフェンス等を設置する工事。それぞれの補助金の額は、1、コンクリートブロック塀などの撤去費用、または塀の長さ ×1万円のいずれか少ない額の3分の2。指定道路に面する場合は上限12万円、その他の道路の場合は上限10万円。2、フェンスなどの設置費用、またはフェンスの長さ ×38,400円のいずれか少ない額の3分の2、上限20万円。お申し込みは工事などの契約前に、都市計画課で配布またはホームページからダウンロードできる申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付し、都市計画課へ直接お持ちください。なお、予算がなくなり次第受付を終了します。この件についてのお問い合わせは、都市計画課まで、電話328023、ファックス344429、ホームページの二次元コードが掲載されています。雨水貯留タンク設置事業補助金。雨水の有効活用を図ることで、河川などへの急激な雨水の流出を抑制し、洪水や浸水被害を軽減することを目的に、家庭用の雨水貯留タンクの設置に補助金を交付します。対象は、市内在住で市税の滞納がなく、店舗などとの併用住宅を含む住宅に雨水貯留タンク、地上据え置き型、貯水容量100リットル以上の市販されている未使用品を設置する人。補助は雨水貯留タンク設置にかかる材料費及び工事費の2分の1、1000円未満切り捨て、上限2万円。なお補助は当該年度につき、1世帯あたり1基までです。お申し込みは購入前に道路河川課で配布またはホームページからダウンロードできる申請書に必要事項を記入し、道路河川課へ直接お持ちください。この件についてのお問い合わせは道路河川課まで、電話328020、ファックス344429、ホームページの二次元コードが掲載されています。
農業支援ボランティアの募集。農繁期などに農作業の手助けを必要とする農家に対し、農業支援をしていただけるボランティアとボランティアの受け入れ農家を募集します。皆さんのご応募をお待ちしています。内容は土作り、種まき、植え付け、施肥、草取り、収穫、販売補助など、午前8時から午後5時頃までの間、ボランティアと受け入れ農家で決定します。対象は、ボランティア、18歳以上で農業に興味がある健康な人、受け入れ農家、法人を含む、市内に10アール以上の農地を持ち、自ら農業を営んでいる農家。申し込みは産業課で配布またはホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、産業課へ直接お持ちください。この件についてのお問い合わせは産業課まで、電話328015、ファックス344189、ホームページの二次元コードが掲載されています。市営住宅空室待ち入居者募集。浮き貝住宅 3DK、2DK、シルバーハウジング。麻布住宅 3DK。なお、明治住宅 3DK は今後の改修に伴い募集を停止しています。対象は申し込み日時点及び入居順位到来時点で次の5項目すべてに該当する人。1、 市内在住または在勤。2、市税を滞納していない。3、現に同居または同居しようとする親族がいる。浮き貝住宅の 2DK シルバーハウジングを除きます。4、現に住宅に困窮している。5、同居親族を含む申し込み者が暴力団員でない。なお、浮き貝住宅の 2DK シルバーハウジングは年齢などの制限があります。また、すべての住宅に所得要件があります。申し込みは土曜日曜を除く4月4日月曜日から15日金曜日までの午前9時から午後5時までに都市計画課またはサンネットで配布の申し込み用紙に必要事項を記入し、都市計画課へ直接お持ちください。申し込み用紙はホームページからダウンロードすることもできます。詳細はホームページをご参照ください。この件についてのお問い合わせは都市計画課まで。電話328023、ファックス344429。ホームページの二次元コードが掲載されています。協愛道路拡幅整備の補助金。住宅が密集し、道路幅員が狭く、災害時などに緊急車両の円滑な通行ができないなどの事態を解消し、安心・安全な街づくりを推進することを目的に補助金を交付します。補助の内容は次の2通りです。1つ目、建築行為に伴い道路交代用地を寄付する場合に、交代道路用地確定に伴う測量及び分泌登記費用の場合、1件あたり上限70万円。交代用地内にあるフェンス及び塀などの撤去費用の一部を補助する場合、間口1メートルあたり1万円。上限10万円。2つ目、住み切り用地を寄付した場合に奨励金を交付。その場合、固定資産税評価額を敷地面積で割り返した1平方メートルあたりの額に、住み切り用地の面積をかけた額の2分の1。申し込みは、道路河川課で配布、またはホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、道路河川課へ直接お持ちください。この件についてのお問い合わせは道路河川課まで。電話328020、ファックス344429。ホームページの二次元コードが掲載されています。芸術文化国際大会等出場者激励金。芸術文化の分野における国際大会、全国大会などに出場する人、及び団体に出場者激励金を支給します。対象は4月1日から令和5年2023年3月31日までに国際大会、全国大会などに出場する市内在住の人。義務教育を受けていて、学校の代表として出場するものは除きます。申し込みは、大会などが開催される15日前までに、障害学習推進課で配布、またはホームページからダウンロードした申請書に、必要事項を記入し、大会などの出場に至った経緯、及び大会の内容がわかる資料、出場者名簿を添えて、障害学習推進課へ直接お持ちください。なお、交付対象の大会など、詳しくはホームページをご参照ください。この件についてのお問い合わせは、サンライブ内障害学習推進課まで。電話343111、ファックス343114。ホームページの二次元コードが掲載されています。水銀使用製品廃棄物の分別のお願い。令和3年2021年12月末、美産衛生組合統合美化センターのゴミ焼却炉の排ガスから排出基準を超える水銀が検出され、焼却炉を一時停止する事態が発生しました。 ゴミの中に水銀を使用した製品が混入すると、再びこのような事態を招く恐れがあります。次の水銀使用製品については、リサイクルステーションへ持ち込んでください。対象製品、ボタン電池、乾電池、水銀入り体温計、蛍光灯。回収場所、市内3カ所のリサイクルステーション。1カ所目、トヨタ生活協同組合めぐりや三好店駐車場。2カ所目、グリーンステーション三好西側駐車場。3カ所目、三好公園第4駐車場北。回収方法、リサイクルステーション内の回収ボックスへ。なお、蛍光灯、乾電池については、各行政区の回収ボックスでも回収しています。この件についてのお問い合わせは環境課まで。電話328018、ファックス765103。学校ボランティアの募集。2つあります。1つ目、学校安全ボランティア。子どもたちが事件や事故に巻き込まれることなく安心して過ごせるよう、各小学校の安全対策活動に協力していただける人を募集します。内容は登下校時のパトロール、各ポイントや軒先での声かけ活動など。4月から令和5年2023年3月までの活動できる日。申し込みは4月1日金曜日以降に学校教育課または各小学校で配布の申し込み用紙に必要事項を記入し、各小学校へ直接お持ちください。2つ目、学校支援ボランティア。児童生徒の教育活動や支援の充実、円滑な学校運営の推進を図るために活動していただける人を募集します。内容は、授業補助、部活動補助、図書室補助、読み聞かせ、読み語り、学校生活に関わることなど。申し込みは、学校教育課で配布、またはホームページからダウンロードした登録表に、必要事項を記入し、学校教育課へメール、または直接お持ちください。メールアドレス、gakko@city.aichi-myoshi.lg.jp。 この件についてのお問い合わせは学校教育課まで。電話328026、ファックス344379。ホームページの二次元コードが掲載されています。リサイクル用品の無料譲渡の登録。登録方法。譲ります。譲ってくださいに分け、氏名、住所、電話番号、商品名とその他の情報、品質状態、購入年月日などを環境課へ電話または直接お越しください。注意事項。5つあります。1、住所、電話番号などを希望者に伝えることができない人は登録できません。2、登録品は広報掲載期間中、登録者の責任で保管してください。3、無料での譲渡が可能なもののみ登録できます。4、登録が不要になったときは必ず環境課へ連絡してください。5. 交渉は希望者と登録者にて直接していただきます。登録期間は3ヶ月です。この件についてのお問い合わせは環境課まで。電話328018、ファックス765103。トヨタ警察署からのお知らせ。心にゆとりを持って安全運転を。4月は入学、就職など新しい生活をスタートさせる季節です。不慣れな道を行き交うドライバーや歩行者などが多くなりますので、心にゆとりを持って いつも以上に安全運転に心がけましょう。春の全国交通安全運動が4月6日水曜日から15日金曜日までの10日間実施されます。一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない社会を作っていきましょう。4月から道路交通法施行規則が一部改正され、安全運転管理者などによる運転手の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。各事業所は飲酒運転根絶のために取り組み強化をお願いします。この件についてのお問い合わせは豊田警察署まで、電話0565-35-0110